日本放送圧縮して川口春奈ちゃんの眉間にねじ込みたいな。
集中
オールナイトニッポンポッキャスト、トムランの日本放送圧縮計画。
どうもトムランの布川です。
日曜とユージの息子です。
お父さんね、はい、ほぼ同じ髪型で同じ顔の
Yes Fall in love。
おお、どうしたの、調子いいね。調子いいね、
前回の放送が赤っ端だったんで、
ね、赤っ端ね。
パパアイナ取り直さない、取り返さない、ね、
パパアイナ君の眉間にねじ込みたいな。集中でもいいけどね。
あ、それはもう本当に別に心動かないですよ。
心動かない。
いや俺は恥ずかしさで、ね、恥ずかしさで、ね、脳が停止しちゃったわけだ、
ね、ああそう、
なんか本当にこう国民全員が聞いてるような、例えばね、放送で死ぬほど恥ずかしい、なんか誤字脱字したみたいな気持ちになったわけだ。
あ、
それでもう誰の目も合わせられないぐらい恥ずかしかった。
まあ、
それぐらいやばい勘違いしてたんだ。
いや、そうです。はい、本当にそれで隠れてるけど、吉住のやつも十分きついから、
ね。やめとけ。
隠れてるけど。
いやいや、うん、ね、隠れてない。
はい、まあね、前回のぜひ聞いてください。お願いします。さあ、11月25日配信の圧縮計画ですけれども、クイックジャパンウェブさんでね、うん、掲載されている記事、はい、道夫とね、僕が、はい、別々でね、魅惑の相方という企画で、うん、載せてもらったんですけども、
そうですね、まず僕が最初インタビューして、はい、それを受けて布川が、インタビューするという企画ですね。
はい、
はい、
記事読みましたよ、ちゃんと。はい、
どうでした。
あのね、
俺のインタビューを受けて布川がさ、喋り始めるわけじゃん、
う
ん、
はいはいはい、語ってるなーって思ったけどね。
いや、それはしょうがないじゃん。
語ってる、いや、しょうがないっていうか、そうじゃなくて語ってるなって思ったけど
ね。何これ、
いろいろとそのね、あ、語り部だなって思って
言
ってる。好きだねって思った。
まあまあ、それぐらいじゃ別に心は、うん、動じないですよ。
動じてんじゃねえか。
いや別に、何度もね、言われてることですから、それは別に大丈夫ですけどね。
まあまあ、そうね、だからそういうのね、いろいろ喋る人だなとは思ったけど、まあまあ、うん、でも地味になんかね、いいねがすごかったんでしょ、結構。俺ツイッターやってないからちゃんと分かんないけど、
受けた、俺のインタビューを受けた布川側の、うん、記事をライブドアニュースさんがなんかツイートでしたやつがなんか何万いいねぐらいいったんですか。
なんか、
あ、2.5 万いいねいったみたいな。
え、なんでさ、ライブドアニュースさんのがいいねいっぱいつい
てる。
普通それクイックジャパンさんの
ウェブさんのほうじゃなくてライブドアニュースさんのほうって 2.5 万。
一体どういうこと、どういう、俺システムはあんま詳しくないから分かんないけど。
俺も謎ですね、それ。
あるんだ、うん、何が良かったのか僕はあんま分かんないですけどね。
なんか写真も良かったんじゃない、なんか布川がさ、髪かき上げてなんか気持ち悪い感じの、
あ、髪がねパサーってなってるのが良かったかな、うん、写真が。
な、女子的にはなんかツヤとかがあってとかも可能性あるし、うん、は
い
は
い、いやでも
男子が見たら気持ち悪いなって面白くていいね押してくれたのかもしれないし。
でもあれじゃない、俺がいっぱいチンポの話してたからじゃない。チンポの話、
え、
うん、3ページあるところの2ページ目はほぼチンポの話だからね。
だからクロス、うん、オールナイトニッポンクロスの生放送で、うん、チンポってその隠れて布川が言うのを、
はい、
バラしたりしてたんですけど、
バラすなよお前、それダメだよお前。
そういうのも
これ効果があった、セキュリティ厳しくなるから、そしたら、
うん、
日本放送の人たちが、あ、チンポって言うかもしれないなって目で見られたら、そう、それがバレやすくなるから。
ごめんなさいね、野川さん、言うなよまず。隠れて、
いやいや、それはさ、勝負だから、こっち勝負してんだから、それでさ、皆さん気づいてないんだったら問題ないことだ。
いや、それで言ったらもう F1 とかね、バレーボールもそうですけど、どんどんその勝負っていうのは規制厳しくなっていきますから。
おお、F1 とかバレーボール、
いやいや、エンジンとかね、その規制とかどんどん厳しくなっていってんですから、その中で戦わないと。あなた、
お前はそのために言ってたことじゃん、これ。
いや、そのためじゃないですけど、その上でも戦わないとダメですよ。
いやいや、もういけるけどね。
お、いいですね。
うん、でやってるし。俺、生放送とかでも前も言ったけどさ、
いや、
違う、その、中継とかでもやったし、俺。 だからやっぱ次のステージ行ってるからもう
今日行っちゃう。
いや今日はでも知ってるからそうなると難しくなるから。
ああ、うん、なんだ
そうなるとね。
なんだ
なんだってなんだよそう、まあでもいいですよ、うん、まあまあネットで魅惑の相方、で検索すると見れますんで、うん、はい、ブクロさんにめっちゃいじられましたので、なんかやってましたねって言われてブクロさんでいじられたからね。そうです、ぜひ見てください。
ミスター壁のことで、
ミスター壁のわけでええだ
ろいや俺はもうブクロさんのことをミスター壁って呼んでる
なんかね、追常しだけどね、はい、いやいや、そうぜひ見てください、お願いします。
ブクロさんだけ他の人よりオンエアの壁が高いからね。
あーやっぱりね好感度がね、すごい高いからね、あの人は。
いやいや、
一倍高いからね。まあね、もう言い出してから、
うん、
だいぶ時間が経ってるんですけども。
何ですか？
ステッカー。ね、
結構もう、作る詐欺みたいになって
ますですよ。で、スタッフさんにね、ちょっと確認してみたところですね、実は、同時に番組オリジナルデザインのスマホケースを作ってるっていうふうに言われて、どういうことなんだいって。
ステッカーができてないのに、うん、なんで別のプロジェクトを走らしてるんですか。
おかしいんだよね。だから
そう、どういうことですか。
そう、普通はまずステッカーできてからだから、
うん、
なんでステッカーをやんないってことじゃないんでしょって。これやるのにスマホケース先にやってる意味がわからないんですけど、これは
だからややこしくなっちゃってますけど、うん、ステッカーがノベルティで、うん、スマホケースがグッズってことですよね。
グッズ？ああ、いや、だから、ちょっとノベルティ先にやった方がいいよね。
そうですね。だから、髪の毛は嫌だっていう人がいるから、うん、ステッカー作ろうっていう話になって、うん、なんでスマホケースの話なの？
変だよね。ねえ。
変ですよ。
うん。これだから、これ女優さんとかのラジオだったらキレられてますよ本当に。何してんすか、はい、よくないよ
本当ですよ、
はい、うん、いやまあでもね、スマホケース作って
た、ね、そうですね。まあとにかく今2頭追うもの1頭追えずじゃないですけど、うん、3万になっちゃってますんで、うん、まずはどっちかでいいから作りましょう。
そうですね、うん、はい、しっかり作ってね、
できればステッカーまず、
はい、まずはね、普通はね、そうですから、こちら、はい、やっていきましょう。はい、じゃあ
じゃあ、はい、我々の番組で今一番熱いコンテンツ、うん、普通歌紹介、うん、いきたいと思います。
来ました、一番楽しいやつね、はい、ラジオネームワタシックスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
角丸先生のファンです。先日角丸先生とトム・ブラウンさんがラジオで対談しているのを聞き、とてもシンパシーを感じました、
うん、
それ以来 YouTube でトム・ブラウンさんのネタを漁り、この圧縮計画に行き着いて、なんとか最新回まで追いつきました。
え、あの回から？
だいぶ早いよ。
え、東京 FM でやらせていただいたやつ、うん、だって
東京スピークイージー、
あれ2週間ぐらい前ですよね。2週間で1年分聞いたってことですか。
すごっ、すごい、早
っ。もう何もしないでずっと聞いてないと無理よ。
やばいよ。すごい。
やばいよ。
嬉しい。そこで改めて角丸先生の魅力や、他にもトム・ブラウンの世界観に影響を与えている漫画作品のお話を聞きたいです。
うん。
追伸、髪の毛をもらうと新しい布川さんが生まれてしまうとのことで、うちには2人の息子と2匹の猫がいるので、これ以上命を扱う余裕がありません。今日は辞退します。やめてくださいよ。
大人だな。
久しぶりに来たな、毛の人。この人はだから今聞いたばっかだから、全然ほやほやなの
よ。ああ、そっか。
やめてください。
そうだ、髪の毛もね、もっともっと培養していかないとね。
いいです、いいです、うん、世界観に影響を与えてる漫画の作品の話ということですけど、でもどうですか。
稲中、
あ、この前も言ってたね
かな、
うん、
あとは、ま、最近で言うと漫画で言うと、うん、転スラ、転生したらスライムだった件、
はいはい、
とあとライトノベル、その、うん、ファンタジー小説で言ったら、
うん、
無色転生っていう、作品があるんですけど、それです
ね。なんかアニメやってるよね今ね。
アニメやってて、また続き今作ってる感じですね。
多分、ああ、そうですね。何、どの辺がってことなの。
ね、リアリティというか、全く仕事しないで、うん、本当に引きこもりだった人が、
うん、
親御さんが亡くなってしまって、
うん、
で兄弟とかにもう本当にボコボコにされて追い出されるんですよ、
うん、
もう 追い出されて、でも生き方ももうこのままその引きこもりで親のすねをかじって生きてきたから、うん、どうやって生きたら分かんないし、体中痛いし、で裸足で、
うん、
もうあの血だらけになりながら歩いてて、そしたら女子高生と男子高校生、がいて、トラックに轢かれそうになってて、うん、なんかわけわかんないけどいきなりこう血がグーってなって、うん、助けるんです、
うん、
で助けるところでトラックに轢かれたら転生してたっていう話、
うん、
で、うん、でもねこのすごいのがなんて言えばいいのかな、なんかこう欲望みたいなやつが、
う
ん、本当にそのオタクの本当に気持ち悪い欲望みたいのを包み隠さずこう、はい、なんか小説の中で書いてるんですけど、
うん、
その感情がなんかすごいリアリティあって、
うん、
女の子とかがこう見ると気持ち悪いぐらい、なんかこの気持ち悪い欲望みたいのをさらけ出してる話で、それがすごくなんかリアリティがあって面白い。
いや俺が聞きたいのは、
どういう
僕らの世界観にどの辺が影響を与えてるかって話で、漫画のプレゼンを聞きたいわけじゃない。
それは本当にごめん。
どの辺が俺たち繋がるの、このリアリティって何、どういうことと思って。
確かにね、
うん、
それは俺らのネタには関係ないから。
関係ないんか。
ごめん、
何だったんだ今。
謝罪するわ。
謝罪だよ。いやいや、そうかい。
まあ世界観で言うと稲中のなんかシュールだけどパワーがあるというか、なんか変なこと言ってるけど、
はい、
力がある感じがなんかその参考にできたらなって、あんな感じの笑い。
バカっぽいみたいなこと。
そう、でもなんかその浦安鉄筋家族みたいな、うん、でっかいうんこしました、
うん、
ギャーって感じじゃないじゃん、その稲中って。
まあまあ違うけどね。
なんかその一万円札食うとか、
うん、
そのちょっと変わった笑いなんですけど、うん、なんかこう力があって面白い感じなの。それをなんか、自分の中ではそういう感じ好きだなと思ってやりたいですけどね、
うん、俺はでっかいうんこギャーが一番好きだけど。
いや、浦安も好き、浦安も大好きですけど、稲中が僕一番好きかな。
まあね、こういうところとかですかね、うん、はい、ありがとうございます。
なんかはどうですか。
うん、まあ僕は、池上良一先生の作品とか、
クライングフリーマン、
ヒートとか、そう、アダムとイブってやつとか、あとは山本秀夫先生とか、黒柴一とかの、はい、ああいう漫画のなんか僕はなんか擬音の出し方をすごいね、参考にしてます。
あ、それこそ、
はい、だから
東京 FM でも言ってましたけど、
うん、
角丸先生の、
うん、
その擬音結構参考にしてる。
そうそうそうそうそう、そうなのよ。俺めちゃくちゃモンモンモン好きだからね。本当に。だから
猿なのにウキじゃなくてなんて言うんでしたっけ？
ウキョー。
あ、そうだそう。
ウキョーっていうし。
ウキョーだって。
あと猿、
ね、ないもんね。
猿はバナナがみんな好きだと思ってるじゃないですか。うん、豆をね、
食うモンモンモン。そうだ、モンモンモン。落花生の取り合いする
もんね。もともとモンモンがモンモンがモンチャクの弟のために豆泥棒をしてたのよ。そっから始まるから、え、猿って豆好きなの？俺まず思った。これびっくりした。
そうだそうだ。
そう。
なんかその格闘大会とかもなんか、
う
ん、落花生をもらうためになんか戦
う。そうそうそう、とか落花生とかね、豆とかね。そう。
そうだそうだ。
そうなんだ。だからそうだから面白い。まあもともつのまる先生のも俺かなり影響を受けてるね。
う
ん、
そ
うですね。こんな感じでございます。はい、
続いていきますね。
はい。
静岡から岡山往復1000キロの道のりで聞いてます。
え？
なんだろう。初めまして。7月から静岡に転勤になり、妻と子供を家に残したままホームシックで、
うん、
月に一度岡山に帰っている36歳。
うん、
道夫さんと同じハゲ方をしているものです。あ、月に一度その道のりがあるってことなんですね、1000キロ。ラジオは鈴木亜美以来聞いたことがない生活でしたが、妻に勧められ聞き始めました。車の運転で片道5時間しか、聞かないため、うん、まだエピソード23ですが楽しく運転できています。道夫さんの恋ラインで女の子にドキドキしながら送るなんてもう10年ぐらい、ないので道夫さんが羨ましい。うん、数回ラジオを聞くうちにテレビで見るたび友達のように思えてきました。
嬉しい。
これからも新しい放送に追いつけるようと運転しまくります、ぜひ運転頑張ってとメッセージをいただければ嬉しいです、同じハゲ方の写真を送ります。ルイは友を呼ぶと。で写真がこちらですね。
あらららら、
完全に僕と同じハゲ方です。
そうですね、あんまり言いたくないですけど、ちょっと道をより行ってませんか。
ごめんなさい、僕よりハゲてます。
でもね、男らしい方です。すごいいい笑顔ですよ。優しそうな方です。
じゃあ、ぜひ運転頑張ってとメッセージいただければということなので、うん、ぜひ運転頑張ってね。
そうですよ、
どこかも言ってあげてください。
いやでも鈴木亜美以来ってことでしょ。うん、すごくない？
すごいよ。
鈴木亜美だの次が俺たちなんだよ。どういうこと？
どういうラインナップなんだろうな。
ねえ、なんでそうなったんだろうな。
ていうかこれ鈴木亜美さんってどういうラジオしてたんだろう。
確かにね。
気になるよね。
そうだよな。わかんないよな。
鈴木亜美さんのラジオってどんなラジオなんだろうな。
ねえ。あ、日本放送で。
あ、本当ですか。ランランアミーゴ、
日本放送のランランアミーゴ、
どういう話するんですか鈴木亜美さんが。
お菓子食べたとかそういう話じゃないの。
さすがにバカにしすぎだろ。お菓子食べた、
ビートギャザー、
ビートギャザー、ビートギャザー、ビートギャザー。今のとかも、今のもやってんじゃない。
やってるから
今の企画とか、自分の髪を送ったりしてんじゃない。
ああ、それはありえるな。
ありえるだろ、うん、そう、うん、でも嬉しいです本当に、運転本当に頑張ってください。
全然関係ないけどさ、うん、鈴木亜美さんって今激辛すごいですよね。
やってるね、うん、よく。
本当に胃が強いのかな、うん。
ああ、まあ、そうなんじゃない。
なんか本当に人が食べてはいけない、なんか、ジョロキア、うん、みたいな、デスソースとか、いろいろあるじゃないですか、うん。なんかもう本当に平気な顔で食ってるから、俺、本当に大丈夫かなと思ったけど。
俺、でもあれ、平気っていうか、あの時の、俺、鈴木亜美さん、結構、もう世代だから、うん、俺、かなり好きだったし、うん、すごい、俺、見に行ったりもしたことあるし、だけど、激辛食べてる時の鈴木亜美さんはもう目がパキリすぎて俺嫌だよ。
あれさ、
パッキパキ。
どういう感じで食べてんのかな。
すごい目してるから
。汗かいてさ、そう、目パキパキで。
俺が好きだったアミーゴじゃないよこれ。本当に？
激辛の時本当どういう感情？胃袋なんか嫌なことあったのかな。なんかこう。俺
ラジオのサブスクサービス「オールナイトニッポンジャム」が好評配信中。2000年以降の秘蔵マスター音源を続々と蔵出し、まずは30日間無料でお試し。詳しくは日本放送のホームページで。
ようこそ闇の世界へ。それはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語。
怖いライトゾーン、
福原遥がご案内します。詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで。
パーティーちゃんのスガちゃん最高ナンバーワンです。
ナブコです。
キョンチーです。
月替わりパーソナリティが担当する土曜のオールナイトニッポンポッドキャスト、11月は俺らパーティーちゃんが担当します。
この後聞かないとダメなんだぜとか言うんでしょ。
いそう
だぜ。パーティーちゃんのオールナイトニッポンポッドキャストは毎週土曜夜6時配信、よろしく。
オールナイトニッポンポッドキャスト、
トムブラウンの日本放送圧縮計画。改めまして、トムブラウンの布川です。
鈴木亜美です。
鈴木亜美
ビート
ゲー
だ。ビートゲーだ。あ、ごめんなさい、みちおです。
はい、いや、この前さ、早坂営業、
あ、はい、
会館ライブ、営業ね、
そうですね、
はい、あれで、北海道の岩見沢、
うん、行きましたね、
もらって、でその時に1公演目と2公演目の間で、うん、三四郎の相田さんと、うん、ザ・マミーの林田くんとお見送り芸人しんいちと4人でちょっと外でお散歩をしてたんだよね。
はいはいはい、はい、
そうで途中でなんかアイスとかなんか買ったりして、ちょっと公園でなんかベンチで食べようかみたいなこと言って、うん、みんなで食べてたんだよね。そしたら中1中2ぐらいの男の子たちが、あれ？
おー、
有名人だ！みたいな。有名人だよ！と
か。かわいいね。
そうだね。有名人だよ！みたいなこと、こっちもちょっと言ったりして。したら、その子供が、なんか、お母さんを、 連れてきて、
おう、う
ん、お母さんっつって、有名人だよみたいなこと言ってて、うん、お母さんは、はぁ有名人だよって言われて、すごいって言われて、なんでいるんですかみたいなことになって、いやそこで今ね、ネタやってたんですよみたいなことになってて、ですんごいテンション上がってくれてるからさ、うん、えちょっとみんな気になっちゃって、これ誰でテンション上がってんだろうな。
確かに誰々さんじゃないもんね。
そうそうそう。
有名人だもんね。
そうそう。だから、ちょっと、ちょっとちなみに、この中で誰一番好きですかみたいな話聞いて、うん、布川さんです。みたいな。
ああ、知って
る、知った俺と、嬉しいです。
嬉しいじゃん。
あ、じゃあ大食いすごい見てます。みたいなって、うん、あ、大食い、有吉ゼミの大食い、ね、うん、ありがとうございます。みたいなこと。
ありがたいね。
じゃあ、2位は誰ですかみたいなこと聞いたら、あ、三四郎の相田さんですって、有吉の壁いつも見てますみたいな感じで、ああ、ありがとうございますみたいなって。で、じゃあ3位はって言ったら、ちょっと本当に、うん、本当に申し訳ないんですけど、本当に申し訳ないんですけど、メガネの方、ちょっと私、どうだか知らないんですけど、あなたですって言って、え？って言って、じゃあ4位はって言って、あ、お見送り芸人新一さんですって言って、新一君知らない人に負けたの。そんなことある知ってる、知らない人に負けるってどういうことだよ、このシステムは。
どんだけ嫌われてんの。
そう。あなた嫌な人なんでしょみたいなこと言われて。
そう。これはもう気分がいいですね。
嘘とかつくんでしょ。
新一君が負けるのは気分がいいです。
気分が良かったね。だからそう。だからやっぱりその、新一君はそのさ、今若手の中で、その、嫌われてる人、やっぱね、うん、トップを完全に俺走ってると思うんだね。今の昔で言ったら、ナダルとか、うん、クロちゃんとか、さんとかの、なんか流れの人の若手の今、
う
ん、新進気鋭の、
そうですね。
やつだと思ってんだけど、この前さ、それで、うん、また別の時に、また早坂営業、これあって、ほんで、この前、釧路行ったじゃない。
あ、行きましたね。
北海道の釧路。釧路行って、空港で、ちょっとまあ、だいぶ2、3時間待つ感じになったから、ちょっと酒飲もうか、みたいになって、で、俺と、お前もいたじゃん。
俺いた。
俺たちコンビと、あと、名護のみゆきと、東京ホテイソンのたけるくん、あと、モグライダーのともしげさんがいて、で、みんなで、ちょっと、ご飯食べながらお酒飲もうかって言って、で頼んだら、たけるくんがコーラ頼んだんだけど、たけるくんがお酒飲めないから、だからメガのサイズのコーラが来て、ね、おメガ乗ってるってとこで、え、これちょっと間違えてますよとかって言ったら、あ、じゃあサービスですみたいになって、あ、知ってくれてるからだみたいになって、
なんか安きなんでみたいなね、言ってくださってね。そう
そう。で、僕たちも頼んだら、僕のハイボールメガにしてくれてて、
うん、
で道夫のハイボールもメガに、
そうなんですよ、ね、
なってて、でみゆき確かレモンサワーかなんか頼んでて、レモンサワーメガになってて、うわありがとうございますって言ったら、うん、でともしげさんだけウーロンハイ普通のサイズで来たんだよね。あれあれ普通のサイズあれなんで、
そうそう、てっきり俺も知らないのかなと思ったら、ちゃんと知ってましたもん、ともしげさんの
こと。ともしげさんだって知ってるし。あれと思ってて、で、あ、これもしかしたらウーロンハイだけメガサイズないのかなと思って、俺、ハイボール飲み終わって、うん、ウーロンハイ頼んだら、メガネ来たの。だから、これはだから、ともしげさんが、単純にやっぱ嫌われて
る。嫌われてんだね。
そう、最近ってローハーとか、いろんな番組で、うん、そう、なんか、
ともしげさん、嫌われ芸人ね。
嫌われ芸人とか、ともしげさんやばいやつって今なってんの、だいぶ。だから、あ、ともしげさん来てるんだなって、これで結構思って、出、うん、たのよ。あ、ってんのがあって、で、まあ、とはいえば、新一くんの方がやっぱり今来てるなと思ったんだけど、うん、この前、小田上田と、仕事一緒、
はいはい。
で、昔からよくライブとか一緒だったから、なんか結構楽屋遊びに来てくれる。
あ、そうだね。
で、小田ちゃんが来て、ちょ、長さん、長さん、聞いてください聞いてくださいってなって、どうしたみたいな。この前、なんか急にともしげさんから私ツイッターフォローされたんですよ。うん、なんか、あんまりしないじゃないですか、いきなりなんか。なんか仕事一緒になったらちょっとするとかあるけど、うん、そういうのはないのに急にされたんです。うん、あ、なんかもうなんかちょっと気持ち悪いね。でもあの人そういう人だからね、みたいな話をしてて。うん、で、違う日に私、まあ、お家に向かって人歩いてたんですよ。そしたらなんか、夜に歩いてたら。そしたら後ろの方で、なんか、大きめの男の人のなんかいる感じがして、私なんか怖くて、ちょっと早めに、早歩きして、自分の家にバーって戻って行ったんですよ。うん、そしたら、で、そっから覗いたんです、私。そしたら、 ともしげさんが私の家の前通ったんですっつってて、怖っって思って、ともしげさんだったのそれ。
前通ったのよ、そんな怖がられてた。
怖がる。そう。でも家の前を通ったの。
ああ、そっか。
怖っって思って。うん、で、それはなんかその、まあ、集合住宅なんだけどね。うん、そう。そこでどうやら、その、ともしげさんと小田ちゃんがたまたま同じ、そのマンションに住んでるみたいなんです
、うん。あ、同じマンション。
そう。あ、だから通ったんだね、みたいなことを、なんか小田ちゃんが言ってたんだけど。
あ、そっかそっかそっか。
でも、俺はそれ聞いてて思ったんだけど、あのね、小田ちゃんの回数と、うん、ともしげさんの回数、フロアがね、うん、違うんだよね。うん、でしかも、小田ちゃんは1階とかじゃないんだよね。1階だったら、家の前通るの可能性あるじゃん。
だから、家の扉の覗き穴から見たってことは。
見たってことは、そうそう。
あ、変だね、それ。
1階じゃないじゃん。だから、うん、で、2階とか3階とか、で、フロアが違うから、うん、ともしげさん通るのおかしいじゃん。
めっちゃ怖いじゃん。
めっちゃ怖って思って、それ俺。
めっちゃ怖いじゃん。
余計怖い話になってんじゃん、これ。って思って。
うーわ、怖
え？やばって思って、うん。で、なんか後日飲んだらしいんだけど、みんなで。それで、なんかこれ、ね、みんなで飲んで終わって、最後に、なんか、小田ちゃん、これからもよろしくねって言われたらしいんだけど、なんかそれも普通の人だったら普通のこと言ってんだけど、マジでなんか怖いくて、これからもよろしくねって言われた。
ともしげ、たぶん、それ聞いたらさ、だってともしげさんの方が先住んでたんでしょ。
まあね。先住んでたんだけど、でもただただ怖いから。
かわいそうだよ、ともしげ。
で、だからさ、それ
ともしげさん普通に生きてるだけだ。
そう、でも普通に生きてるだけだ。ともしげさん普通に生きてるだけだ。だけどまあこういう、状態になってるわけじゃん。
かわいそうだ。
だから俺はちょっと思ったんだけど、やっぱね、このね、今この若手芸人嫌われの ランキングの今のところやっぱね、もう新一くんがまあダントツでね、もう1位で、もう8馬身差ぐらい離してね、もうね1位だったんだけど、最終コーナー最終コーナーを回ったところぐらいでね、今ねともしげさんが猛追してきてて、そのともしげさんをブワーッ、ともしげさんがブワーッて今もうディープインパクトぐらいの感じでブワーッて今刺して、今ね8馬身差ぐらいまた離してね、新一くんを話してね、今1位になると思うからね、うん、この年末になるとさ、お笑い番組増えるじゃない、うん、だからね、これからのね、ともしげさんの嫌われに期待だよ。
いや、これはあるね、うん、
すごいよ、多分こっから、
うん、いやでもだから、うん、新一くんと違うのが、ともしげさん普通に生きてるだけなのに、嫌われて言ってるって、
ともしげさんは、そうそう、僕ら、俺はすごい好きなんだけど、だけど、そう、
面白すぎるな、
やばいよな、でもやばいもん。
日本放送のスマートフォンケース専用オンラインショップ、日本放送ケースストアがオープン。ショーアップナイターやオールナイトニッポンなど、ここでしか手に入らない日本放送オリジナルデザインのスマホケース、iPhone、Android 各機種用が揃っています。詳しくは 1242.com トップページのバナーから。
北海道のテレビ局 UHB の人気番組アンドサウナと日本放送がコラボ、耳から整うリラクゼーションプログラム、藤森慎吾の有楽町サウナクラブ。
今回はサウナ歴40年以上、サウナでのバイト経験もあるガチで温度高めのサウナ芸人、カンニング竹山さんをお迎えします。
ポッドキャストで毎週水曜日配信。
ラジオのサブスクサービスオールナイトニッポンジャムが好評配信中。2000年以降の秘蔵マスター音源を続々と蔵出し、まずは30日間無料でお試し。詳しくは日本放送のホームページで。
オールナイトニッポンポッドキャスト、トム・ブラウンの日本放送圧縮計画。
ありがとうございました。トム・ブラウンの野川です。
道夫です。じゃあケーナー行っちゃいましょうか。俺の恋、私の恋、
ド直球恋愛ラジオの顔を持つ番組のメインウェポンコーナーです。リスナーから送られてきた恋愛エピソードを紹介し、道夫が一緒に成長していくコーナーとなっております。
セグウェイ、
はい、行きましょう。ではメール紹介します。
いや、ちょっと、いや、俺確かにセグウェイって今変なこと言ったんですけど、
はい、
ユーアが何言ってんのこいつ。見てた。まあ落ち着いてください。
しょうがないでしょう、はい。さあ、東京都ラジオネームおにぎり建設25歳さん、ありがとうございます。
あ、
前にね、 くれた方ですよ。
あ、何のやつだっけ。
あの前にあの道夫のね恋愛のことが、うん1周年の時に、うん、本当はこの方の読む予定だったんだけど道を飲んでごたごたして読めなかったです
、ね、はいはいはい
はい、
はい、俺いや蓋の件ですね
蓋の件です、
はい、そうですね、
すいませんね、はいはい、お待たせしてしまいまして、はい、じゃあいきます、今回は少し恋の相談をさせていただきたいと思い初めてメールを送りました。
お
私は今度同じ大学の女の子に告白しようと考えています、
うん、
ちょうど1年ほど前に大学の授業で同じ班になった子に恋をしていました。
うん、
毎回彼女に会えるのを嬉しく思いながら授業を受けていました。
いいですね。
彼女はマドンナ的な存在であったため私からはデートに誘うことができずに授業が終わり諦めかけていました。
うん、
ところが彼女の方からご飯のお誘いをしてくれました。
あ、素敵。
その後何度かご飯に行ったりクリスマスにプレゼントを交換するような仲まで発展しました。
あ、
しかし私たちはその頃就職活動の真っ最中でした。
うん、
ちゃんとした内定先が決まったら彼女に思いを伝えようと思っていた矢先彼女は授業の時から実は体調を崩しており、
うん、
その症状が悪化し連絡が取れなくなってしまったのです。そこから半年ほど経ち彼女の症状は回復に向かいもう一度遊びに行きました。
おい、
私はアート作品を作っているのですが今度その展示を見に来てくれると彼女が言ってくれたので。
あ、芸術系ってこと。
そうですね、
アート作品。
はい、
あははは。
そこで思いを伝えようと決意しました。口下手な私が考えている告白の方法は次のようなものです。公園に行き一度私は席を外しホニャララ裁判所と書かれた看板を持って再登場します。そしてよくニュースで見る判決が書かれた紙を報道陣に向けて出すように好きだと書かれた紙を彼女の前に広げて告白しようと考えています。彼女はまだ回復期であるため精神的な負担を与えたくないと思う気持ちもありながら、はいはい、好きという気持ちを伝えたいという思いとの間で揺れ動いています。そもそも告白するべきかどうか告白方法についてもお二人の正直な意見をいただきたいです。よろしくお願いします。追伸、私が大学生であるという証明のために学生証と今度アート作品を展示する芸術祭のホームページを添付して送ります。
送ってくるな。
何ですか。またですか。
送ってくるな、
はい、いや学生証いいのよ。だから
あ、でもねアート作品、うん、
はい、
すげえいいよこれ。面白いよ。
あら、
なんかその実際の写真と、自分で描いたこう絵を足して、
うんうん、
あのすごい面白いこうウィットに富んだなんかジョークっぽい感じの作品で、すごく面白いです、
ね、メリーポピンズみたいなね。
あ、そうだね、
ね、ぽいね。
あの実写とアニメがね混ざった作
品でね。うん、いいですね。すごいすごいけどあの送ってきちゃダメですよ学生証は。本当ダメですからね。それがこんなにちゃんとしたのできるんだったら学生証ダメなの分かるでしょ。
うん、
ダメですから本当に。さあ、
まあでも
どうですか。でも
まあどういう症状かによって結構違うと思うんですけど、うん、
女の子が、
あ、そうそうそう、その本当に精神的な負担に、
うんうん、
が結構影響するような体調の問題だったら、
うん、
もしかしたらちょっと本当に考えた方がいいかもしれないんですけど、うん、そういうのがそのまあ大丈夫そうであれば、
うん、
ぜひ僕は告白した方がいいと思いますけどね。
この告白の仕方はどう。
この告白の仕方は、
うん、
いいと思うよ。
おお、そう、
まあ、ただ、
うん、
裁判所っていうのが、
うん、
ちょっとドキッとするじゃない。
おお、う
ん、あ、俺はなんか、え、裁判所ってなんかちょっと一瞬ドキッとしちゃうから、なんかもっとなんか、うん、ハートフルな、なんかお花屋さんに扮するとか。
お花屋さんに扮する、
なんかわかんないけど、うん、あのピエロ風船持ってくるとかで、割ったら好きだって紙があるとか、うん、もうちょっとなんかこう、いや、なんかなんていうか、こうお堅いものじゃなくて、うん、柔らかいサプライズがこうキャラクターに扮するならどうかなと思うんですよね。
俺はやだね。
え、裁判所も含めて。
俺はボケない方がいいと思うけどね。まずなんかここでボケると嫌じゃない。だってその風船もなんか好きだって紙が入ってるわけでしょ。なんか嬉しいかなそれ。俺あんま嬉しくないと思うよ女の子って。それ
その裁判所も含めて、
うん、なんならちょっと本当申し訳ないけども裁判所の方が良くないね、風船より。
ああ、
と俺は思うけどね。 ちゃんとだってさ、いい感じじゃない言ったら。いい感じだから、ちゃんと、口でちゃんと言った方がいいと思うよ、普通に。
うん、
それ、せっかくいい感じなのに、なんかそれで一個冷める可能性あるよ。
でも、こう口下手だっていう人の気持ちは僕、こう、わかるんですけど、でも頑張って、やっぱり、そこは好きと言うしかないってことか。
まあ、そう、だから例えば、あれじゃない？その、アート、得意なわけでしょ、得意というか、わけでしょ、じゃあ、アート一緒に見に行くでしょ、じゃあ、アートは得意だから、アート、ここはこうなってんだよとか、ここはこういう風になってんだよとかさ、多分喋れるでしょ。
ああ。
そしたら多分さ、自分的にはさ、まあ何饒舌にというか、喋れるわけじゃん。
この口下手の中でも自分が喋れる場所ってこと、
そうそうそうそう。そうなってたら、多分ね、ちょっと気持ち的に楽なはずなんだよね。
うん、
俺で言う風俗俺で言う風俗の話した後に告白するみたいなことかな。
まあね。まあ。今その話はいいかな。あの後で聞かせてください。
そう、だからそこをする感じ見て、その流れで、告白とかどうにか、俺は口でちゃんとした方がいいと思うけどな。
その流れでってこと？
であの、自分の自分の作品があるわけでしょ。
うん、
でこれはこういう作品なんだよ。実は俺が作ってる。
うんうんうん、
じゃあ言ってしたら、え、すごいねって多分なると思う、すごいから本当に、
うんうん、
でその流れで告白するとかだったら、
これこれこういう作品でこうなんだよ、
うん、
好きってこと、
まあまあもうちょっと流れはあるけど、まあそう、それで、で話があるんだけどさみたいな感じでさ、好きっていう風に行きやすいんじゃない、それ自分のなんかを見せた後とかってね。
細かく聞いて申し訳ないんですけど、
はい、
アート会場から出る出ない、
でも出ない方が流れでいけるんじゃない多分。
アートの前、それともこう人の恥
、うん、いや人の恥、まあまあその人系
的 人ごみというかね、混んでらっしゃるから
人ごみじゃない方がいいです、そりゃ、人ごみじゃない方がいいよ、聞こえないかもしれないし、 あとなんかちょっと冷めるし、
アート作品の前だと列になってるかもしれないじゃないですか。
列になってたらちょっとずれればいいぐらいわかるだろう。ほんぐらいわかるだろ。
でも本当に、いや、わか、お、あの、野川さんのおっしゃる通りなんですけど、本当にわかんないから。
本当にわかんないから。
うん、ああ、じゃあ、そっかそっかそっか、その流れで人がいると、あれだからとかそういうのを考えてね。
うんうん、
あ、でも、いいね。
うん。
でも、一個問題がありまして、
うん、
時間をね、
うん、
この、メールをずっと読んでなかったからもう告白してる可能性はあります。
まずいよ。
この裁判所で。
裁判所確かに。だからお前のせいだぞ。
いや。
お前がお前、蓋開けたからだぞ。
本当に言うけど、お前のせいだから。マジで俺は何回も俺の蓋を開けるな、かき乱すなって何回も言った。向こうの女の子にも迷惑かけて、お前。
確かにな。うん、それはそうだな。
まあ、もう一回、一回振ったのにまた言ってきて、かわいそうだよ。
いや、そうだ。いや、確かにね、これ、知ってるかも。だから、ちょっと送ってきてほしいです、うん。もしも告白したとしたら、結果をちょっと送ってきてください、ぜひ。
うん、
でもしてないとしたら、さっきの方がいいと思うかな。あと、精神的負担に与えたくないって言ってますけど、うん、もうこんだけ仲いいし、こんだけなんかクリスマスプレゼント交換するような仲だったら、
うん、
あなたは精神的負担になってないです、多分。だから、はい、それそこの心配は僕する必要ないと思いますよ。
うんうんうんうん、
はい、でも二度とあれは送ってこないでくださいね。まあ、学生証は送ってこないでください。
送ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけで今日は一通ということで、
はい、
ですんで、はい、引き続きあなたの恋を綴ったメッセージをお待ちしております。
恋は逃げても道をは逃げませんよ。
番組では引き続きメールを募集しております。詳しくは番組公式ツイッターをご覧ください。
受付メールアドレスは。トムアットマークオールナイトニッポンドットコム、トムアットマークオールナイトニッポンドットコム、トムのスペルはタブーのトムと一緒です。
トムハーディのトム TOM でございます。
ツイッターはハッシュタグトムブラウン ANNP をつけてツイートしてください。黒ポチなしでいいです。
トムブラウンの日本放送圧縮役、そろそろお別れのお時間ですね。
はい、
まあ、エンディングにするような話じゃないんだけどさ、
はい、
ちょっとどうしてもこれだけは言いたかったから言うんだけど、この前あの日向坂46のツアーファイナル、行かせてもらったじゃない、
うん、僕も行かせてもらいましたよ。
そうで一緒に行ったじゃない、マネージャーと3人でね、うん、でその時にさ、なんか 手拍子とかさ、うん、みんな、まあ、するじゃない、ライブだからお客さんで、
う
ん、
する
お前の方ふと見たらさ、お前手拍子がさなんか手のひらでパンパンパンパンとかじゃなくてさ、お前なんか指と指をちょっとだけなんか音鳴らないぐらいな感じでつけるような感じ、なんかなんつうのこれ、こういうなんか手拍子したんだよね、これわかるかな、なんつうのかな、
ファンタジーのディズニーキャラとかがやりそうな拍手ってことですよね。
うんとね、うーん、ファンタジーなんか手で三角形みたいなの作って、うん、なんか
まあ、指拍手、
指の
指先
だけ当てる感じ、うん、あれなんなの、めちゃくちゃキモかったよ。
いや、なんだろうな。いや、
それお前ずっとなんかね、拍手みんながわっ、わっ、わっ、やってるとか、なんかみんな、お前はなんか、なんかそう、なんか、顔もなんかね、ちょっとアヒル口ぐらいにして、なんかブリッコしてるような。お前が、なんか、ね、メンバーに何かわいいと思われたよ。なんだったの。
いや、じゃあ、
まず、キモーって。
あの、初めて、そういう、アイドルの、ライブお邪魔させていただいてすごく楽しかったから、うん、なるべくこの場を壊さない、うん、一緒にこうファンの人たちと一緒に、うん、あ、これ素敵なライブだなと思ったから、うん、なんか大きな行動をして間違えてたら怖いじゃん。だから俺の中ではなるべく小さく動いてた、
うん、あれが
あのなんかうわーとかって言った時に、うん、ノリが違ったらすごく寒いじゃないですか、う
ん、まあね、
そのめっちゃファンで本当に膨らがった気持ちでうわっとかだったらいいんですけど、日向坂さんのライブがすごく良かった分、あ、これはあの大きな行動をして変だなと思われたら、うん、あの余計だからと思って小さくはしてました、う
ん、その結果この子なんかこのブリッコみたいなポーズになってたの俺
だ、そうだよ、
いやきつかったよ、
ね、いやいいじゃん、
ステージの方見てさ、ちょっと右見たらさ、道はそれやってたからさ、俺本当に絶対右見ないでおこうと思ってこれやばい、一瞬冷めちゃうよこれ
日向坂さんのライブの時
すごい良かった、
あの首寝違えててさ俺が、うん、右とか左に結構行ったりして、うん、歌ったり踊ったりする場所がこう目まぐるしく変わって、ショーとしてすごくあの素敵だったじゃないですか、
まあ、
うん、それをこう全部見ようとして寝違えてたから、もうバキバキ言いながら見て、すごい痛かった
すごい痛かったってなんだよすごい痛かったいやいや、はい、そうだから、まあ、それだけはちょっとどうしても伝えたくてね、う
ん、いやでも
あれめちゃくちゃキモかったからもうやめてね俺僕なんかって曲があって、あれ小坂奈緒ちゃんが復帰した時の曲なんだけど、あ、すごいなんかね見てて、うわあいいなと思って、なんかなんだったらちょっとあなんか涙出てもおかしくないかなとか思ってた時に、右見たら道夫がこの手でこうやってたから、もうマジで冷めたあの最悪
僕なんかっていうのはその木ですか、その僕っていうのは
きついなきついな僕なんか、僕が聞いて僕うこれマジでいらないわ、もうこの話自体いらないわ、もう
嫌だな、
はい、まあまあまあまあ、はい、今後気をつけてください
いやそんな別に、うん、あ難しいな生きるって見てるだけでそんなね、
あまりにキモかったんで、あまりにキモかった、
難しいよ生きるって、
あまりにキモかった、
はい、
ありがとうございます、
わかりました、
はい、というわけでトムブラウンの日本放送圧縮企画、また来週お会いしましょう、さよなら、
来週もこの鼓膜で To be continued。